鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男、鳥越俊太郎が独自の視点で切り込んだニュース解説をお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。こんにちは、生見栄です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、今週はリスナーの皆さんからいただいた質問に鳥越さんがお答えしていきます。では鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
はい、どうぞ。
さあ、今日は1月15日です。1月19日、もう間もなくですが、はい、名護市長選挙が、行われるということで、今回は、丸山紀弘さんからいただいた質問をご紹介します。昨年末、沖縄の普天間飛行場を同県内の辺野古へ移設するための政府の埋め立て申請を中山博一沖縄県知事が承認しましたね。これについて鳥越さんはどのように考えていらっしゃいますか、といただきました。
正直言うと、はい、安倍政権そこまでやるのかというので、はい、驚きましたね。
驚きでしたね。
はっきり言って、はい、これ安倍政権がですね、いろいろと画策をしてですね、
はい、
まず最初はね、沖縄の自民党県連がですね、
はい、
それまで県外施設と言っていたのをひっくり返って、うん、辺野古への埋め立て移転をですね、容認するというふうに考え方をまず変えたというか、
はい、
おそらく安倍政権中央からの働きかけで、まず自民党の沖縄県連がまずひっくり返ったんですね、
はいはい、
まあ、願ったとも言いましょうか。
うん、
でその次はですね、沖縄県選出の5人の衆参両院のですね、はい、5人の国会議員がですね、
はい、
それまでは選挙の公約ではですね、全部県外移転ということを言って当選をしてきた、
はい、
にもかかわらずその公約を完全に裏切ってですね、辺野古への、つまり県内の移転でね、辺野古への移転をですね認めると、
はい、
いうことを去年のうちに表明しました、
はい、
これでね、まあ安倍政権というのはね、
はい、
なかなかやるなと、ね、一つずつ堀を埋めてね、最終的なお城をね、関ヶ原の後に大阪城というのがですね攻められたわけですけど、
はい、
その時徳川家康はね、どういうことをやったかというと、まず外堀を埋め、そして次に内堀を埋め、そして お城を孤立させて、最終的に大阪城を陥落させた、まあ、そういうふうに、
はい、
まず沖縄自民党沖縄県連を寝返らせ、
はい、
そして自民党の国会議員5人を、
はい、
ひっくり返られる。これでもうね、外堀内堀埋まった、
うん、
さあいよいよ沖縄本丸、中山知事はどうするのか、案の定大阪城の本丸はですね落ちてしまいました、
はい、
徳川家康の手によって落ちてしまいました、
はい、
中山さんはですね、
はい、
承認にそれまでずっと県民に言っていた県外移転という意見を変えました、
うん、
で沖縄のにある41の市町村があるんですが、
はい、
41市町村は全部県外移転なんですね、
うん、そうなんですよね。
だから自民党沖縄県連、それから自民党選出国会議員だけじゃなくてですね、実は自治体がですね、
はい、
反対してるんですよ、
うんうん、
でおそらくこの19日の名護市長選挙で、
はい、
そういう意味ではものすごく注目すべき、
はい、
日本全体が、日本国民全部が注目する選挙になると思います、ね、
はい、いや本当にそうですね。
でここでもですね、安倍政権の手が伸びていて、
はい、
最初は稲嶺さんという現職の市長さん、
はい、
それからそれに対立する辺野古への移転を容認する容認派と、
うん、
がもう一人前の市長と、ね、島袋さんと言ってですけど、うん、
はいはい、
その人がまあ出ることになってた、
うん、
ところが島袋さんを、まあ、引きずり下ろしてですね、
はい、
つまり移転容認、辺野古容認派を一本化したわけですね、
うん、
で戦況は俄然この一対一のですね、うん、激しい戦いになったんです、うんうん、だから現職の稲嶺さん、つまり辺野古への移転に反対している稲嶺さんが必ずしも当選確実かというとそんなことはない、うんうん、おそらくかなり際どい選挙戦になると思います。そうですね、今でもその最中ですよね、はい、もう今終盤ですから、うんうん、これから最後の3日間ぐらいはですね大変なことになると思います、
はい、
これがねある程度
決まるかで、う
ん、日本全体にも大きな影響を
変わってきますよね、
うん、まあ僕らもだから注目してそこでは見たいと思いますが、うんうん、まあはっきり言って中山知事が海面埋め立てを認めないということになればですね、はい、これはあのなかなか辺野古への移転はできない、うん、で普天間の移転というのはもうねこの沖縄県民のもう願いですからね、
はい、
これはあの今なんかその橋本政権の時に日米で合意したので、うん、辺野古への移転するということがね当たり前のように言われてるけどもね、うんはい、もう一回僕はねあの実はアメリカは必ずしもね、うん、一枚岩で全部辺野古へ移転のみんながそう思ってるかとそうでもないんですよ、アメリカの上院ですね、はい、日本の参議院にあたる上院はですね、うん、の中には有力な政治家たちはグアムでいいじゃないかと言ってる人もいるし、実際に沖縄に 何が何でもですね海兵隊を置かなきゃいけないということはないんですよね。あのもう一回それはゼロベースで考えていけばですね、はい、アメリカの軍事的な作戦上も沖縄に海兵隊を置かなきゃいけないという理由は 100% 認められているわけではないんでね、そうではないという人もいるんですよ。
じゃあ日本の方がその沖縄県外移設っていうのにこだわってるということなんですかね。
まあアメリカとの合意にこだわってるということですよね、
は
い、まあ、そういう考え方が、まあ、日本の自民党や、
はい、
それから防衛省や、うん、外務省の中には、まあ、多数だということですよね、
うん
でも実際にはアメリカなんかでもよく調べてみると、
はい、
いやあのグアムでいいじゃないかという人もいるし、ハワイでもいいじゃないかと、
はいはい
ね、何も海兵隊を今ね、うん、そんな沖縄に必ずしも置いとかなきゃいかんという、うん、ことはないだろうという人も多いんですよ。
もう一度じゃ精査できる状態ではあるんですね。
だから本当はね、日本は日米地位協定の問題も含めて、
はい、
基地の問題についてはですね、ゼロからアメリカとちゃんと毅然として、
うん
交渉してこんなに日本にねいっぱい基地があるという状況はね、
うん、
この沖縄の基地だけじゃない問題じゃないんですよ、ね、東京首都東京の周りにね、うん、こんなに米軍基地を持っている国は他にないんですよ。
あ
横田に基地があるでしょ、空軍の、
はい
ね、それから厚木基地があるでしょ、
ね、
神奈川県に厚木に
厚木
で横須賀に海軍の基地があるでしょ、
はい、
これ全部に首都を取り囲んでるんですよ。さらに六本木にもあるんですよ。
え
六本木にヘリコプターの基地があるんですよ。
あ、そうなんですか。
あ、正常期通りのところそうですよ。
あ
みんな知らないだけで、はい、東京のど真ん中にアメリカの基地があるんですよ。そんな状況をみんな国民知らないから
、はい
ね、黙ってこれ見逃してるけど、これはねあえてこういう言葉を使えば国辱ものですよ。
あ
他国の軍隊にこんなにね基地として差し出して、
はい、
そしてその上になおかつ思いやり予算でね、うん、そこで暮らすね、うん、兵隊のね住居費、うん、光熱水道費全部持ってるんですよ、日本の政府、日本の国民の税金で。
そうですね、
それで、ね、それは米軍がいないと日本が危ないと、
はい、
抑止力というようなことを言うけどね、うん、反対じゃあどういう抑止力だってそれは、
うん
ね、じゃあ米軍がいなくなったら中国が攻めてくるのか北朝鮮が攻めてくるのか、
もうそれは戦後68年経つのに考えられないですね。
考えられないと僕は思うけども、うん、そういうことを言う人がいるわけだ、
はい、
抑止力が必要だから、うん、どうしても米軍の海兵隊はね沖縄に置いとかなきゃいけないと言うんだけど、これはね、うん、これこそ国民でもう一回考えた方がいいと思う。そういう重大なこれも、
はい
出来事ですよね。
そうですね、
これはあの 辺野古へ移設するため の, その海面の埋め立てを中山知事が承認しましたので、うん、
はい、
いずれ、まあ、そのうちにですね、うん、国の測量調査というのがですね、はい、始まるんですよ、海で、
うん、
当然ここはですね、反対派の人たちがですね体張って反対に行きますから、阻止に行きますから、はい、これは、ね、下手すると血が流れます、流血の事態になります。これまでの、まあ、あったとかことですけども、
はい、
実力でおそらくね反対派の人たちがですね、
はい、
体張って、その調査とかね、うん、測量調査というようなことを船でやるわけですよ、
はい、
その船とそれからその反対の人たちの船とかですねぶつかるというようなことがですね、まあ、僕は考えられるので非常に憂慮すべきことだと思います。それぐらい反対派の人たちはやっぱり思い詰めてるしね、
うんうん、
ここまで引きずってきて、
実際も反対の人多いですしね、うん、
しかしそれとその問題とは別に普天間基地の移転というのはやっぱり早く考えなきゃいけないですね、
うん、まあ、本当にいろんな意味でこう大きな節目になった
ですね。普天間基地というのはね海兵隊の基地なんですよ、
はい、
海兵隊というのはねどっかアメリカが戦争するときにですね上陸する部隊が海兵隊なんですよ、
はいはい、
その海兵隊員がその訓練をして何かあったことあった時のために訓練をしてそこにじっとこう備えてる、それが沖縄だというわけですよね、
はいはい、
だけどアメリカはどこで戦争するんですかこれから。
どこでしょう。
いや北朝鮮の問題なんかね海兵隊なんか僕はねそれは関係ないですよ、
うん、
まあ、あの空軍とかね、海軍のミサイルとか海上から撃つミサイルとかいうのはね、
はい、
あのかなり現実的な問題として出てくる可能性あるよね。北朝鮮がなんかあの核ミサイルを使うというようなことがあった場合に、
はい、
その報復として、海上からトマホークというのを、ね、飛ばすとかね、それで北朝鮮を叩くということはあると思いますよ。
うん、
それはまずね、まあ、空から行く空爆か、
はい、
それから海上から行くトマホークで撃つ巡航ミサイルを撃つというのは、
はい、
まあ、最初の問題としてあると思う。しかし海兵隊が出ていくのはそれからずっと後なんですよ、
うん、
いきなり海兵隊が行ったりすることは僕はないと思います。それは、うん、海兵隊が上陸して北朝鮮で、ね、戦争するというのはねそれはねもう最後の最後
です。そうですよ ね戦争がもっと進んでから
イラクだってそうだったじゃないですか。最初はどんどんミサイル撃つんですよ、うん、爆撃するんですよ、
はいはい、
ね、そうするとその間に時間あるわけでしょ、
うん、
だから何も沖縄から行く必要はないんですよ、
うん、
ガウムからでもいいしアメリカ本土からでも間に合うんですよ。
確かに
そういうこと考えればね何が何でもね沖縄にね海兵隊の基地をね置かなきゃいけないというのはね、
うん、
軍事的にもねあのその必要はないというふうに言う人もいます。
うん、
う
ん、
そうでないという人もいますよ。
うん、
賛成の人もいるからねその賛否両論あるんだけど、
はい、
僕はそういうふうに思います。うん、だからもうあのその根本にあるのはね、
はい、
日本の政府歴代政府はですねアメリカにの言いなりになって、
うん、
日本に基地をたくさんそのまま置いてきてね、日米地位協定という裁判の問題についてもその基地の問題もですねちゃんと日本が言うべきことを言っていないと、
うん、
アメリカの言いなりになっている、そのことに根本の原因があるんです。ちゃんとしたことをね、
はい、
国民の世論を背景にしてねアメリカに物を言うという政権がそろそろ出てきてもいいんですよ、
うん、
ね、日本の国はねここまでこんな基地はたくさんいらない。本当はもうね横田基地なんかでもね変化を求めなきゃいけないんですよ。
うん、
あそこは東京とかですよ。一番いい住宅地ですよ。
そうですね、
ど真ん中にダーンと大きな空軍基地があるんですよ。
ねえ、本当に
厚木だってそうですよ。
いや、本当必要なのかと聞かれればやっぱりんって思う人もたくさん、
ね、それはアメリカの都合で置いてるだけでね。
そうですよね。
誰かがねそれをね、
はい、
いや日本にとっても大事だから、
はい、
抑止力だという言葉でねすり替えてる。
うん、
僕はもう一回それはゼロベースで考えるべきだ
と思うんですね。いや、この沖縄の普天間飛行場移設問題は、まあ、承認を中山知事がしましたけれど、まあ、
だから今回の19日の名護市長選挙は一つのポイントですね、
はい、そうですね、 はい、注目していきましょう。
はい、
上越さんありがとうございました。
はい、どうも。
番組では皆さんからの疑問質問を随時募集しています。鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にある専用お申し込みフォームからお寄せください。またはフェイスブックページニュースの職人チャンネルのノート鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることからわからない時事用語について、また鳥越自身に対するご質問も大歓迎です。皆さんからのたくさんのご質問の声をお待ちしています。この番組は提供 A&S 鳥越事務所、プロデュース耳の付け所で明日を変えるキクタスによりお送りしました。